はい、今日のメッセージは、短い箇所です。マタイの福音書5章の13節、マタイの福音書の5章の13節、ここからメッセージをしたいと思います。メッセージのタイトルは、私たちは地の塩という、タイトルです。私たちは地の塩、それが今日のメッセージのタイトルです。私たちは地の塩。はい、マタイの福音書5章の13節、タイトルは私たちは地の塩ということで、この箇所からメッセージをさせていただきたいと思います。お読みします。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。今日この箇所からメッセージを語らせていただくように主に示されました。主に期待したいと思います。一言お祈りします。愛する天の神様、今日このようにして共に集い礼拝を捧げることができることを感謝します。主よ、あなたは私たちを地の塩、世の光と呼んでくださっていることを感謝します。どうぞこの箇所がもっと私たちによくわかるように、また私たちがどのようにしたら塩気のある、また本当に塩としてのクリスチャンの役割を果たしていくことができるのか、どうぞあなたが語ってください。本当にこの、コロナの中にあっても、私たちが輝く存在として、塩気をつける存在として、この地で働いていくことができますように、主をどうぞあなたに期待します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。このマタイの5章のところは、3章の説教のところで、イエス様はですね、心の貧しいものは幸いですということをずっと話していた、その中にあります。そして有名な例えです。イエス様が言われました。私たちは世の光だ、そして地の塩だということが、この13節そして15節ぐらいまでのところで書いてあります。ね、14節にも、あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。この箇所を見るときにどうでしょう。13節から15節のところを見ると、私たちにとってイメージしやすいのは多分光の方だと思うんですね。私たちは世の光です。分かりやすいですね。光っていうのは身近なものです。私たちにとってもう今でもここについてますし、夜電気をつけたりとか、車のライトとかね、いろいろ光っていうのはすごくイメージがしやすいです。今日の賛美にはなかったですけど、あの命の光とか、いろいろ光についてのメッセージはいっぱいありますね。主は私たちの光ですとか、私たちは世の光です。賛美もいっぱいあります。でとても分かりやすいものです。でもどうでしょう、塩についてのあんまり賛美って聞いたことがないですよね。あのね、地の塩、地の塩って賛美はあんまり聞いたことがなくて、そして私たちも塩は確かに身近なんですけど、まあなんかね、この歌詞を見ると地の塩って多分世の光に比べたらちょっとインパクトが弱く感じるというかね、身近なんだけども身近すぎるというかね、ちょっと塩というのはどういうものなのかなっていうのが分かりづらいかもしれません。さらに塩気を失うって、塩が塩気を失ったらどうなるのかって、どういうことを言ってるのかなって思われるかもしれません。でちょうどあの写真をですね、一つ出したいと思いますが、出ますか。出る、出ない。はい、あのこれがちょうどイスラエルの司会の塩になりますけども、イスラエルにあの死海というね、あの川が流れ込むけど出ていかないので、どんどん塩分濃度が高くなる、死海があります。なのでイスラエルは今でもそうですけども、塩がたくさん取れる産地です。私たちね、この御言葉の箇所を見るときに、塩って確かに家々に皆さんあると思います。当たり前ですけど、ないお家はないと思いますが、ただイスラエルの人たちにとっても塩というのは ある意味身近でしたし、イメージがしやすいものでした。でちょうどあのイスラエルの司会の塩をですね、持ってきたんですけど、これがイスラエルの司会の塩、そのままこの湖のところの塩ですけど、まあ後で見たい方だったらどうぞ、あのこういうふうにですね、塩分濃度が高いので、イスラエルの司会のところでは塩が取れます。で司会の中に入るとこう体が浮いたりですね、いろんな体験もできますけども、でただですね、この塩というのはとても貴重なものなんですけど、でも同時に 私たちにとってこの塩をこのイエス様が語られた時と比べたらイメージが全然違うんですね。あ、写真を一回閉じていただいて大丈夫です、ね、私たちにとっての塩というのは簡単にある意味買いやすいものなんですね。簡単に買えるし家々にあるし、いろんな食事にも全部もうすでに塩が入っている状態なわけですね、例えばラーメン屋さんに行ったりとか、あと何か食べ物作るって言っても別に塩がなくても正直醤油があっても、ね、何かの出汁の素とかがあればそこにもうすでに塩が入ってるんですね、なので塩だけを必死に買いに行くっていうことで逆にしなくても何かを入れたらもうすでに塩が入ってるっていう場合が多いんですね。だから塩が大切なものっていう感覚が私たちちょっともしかしたら弱いかもしれません。ただ2000年前にイエス様がこのメッセージをされた時のイスラエルの状況、そして当時の人たちの塩というものを私たち理解しないとこの御言葉の本当の意味がわからないってことです。でさらに言うとここにある通りあなた方は地の塩ですってイエス様は言われました。じゃあ私たちが塩の本当の意味、当時の2000年前のあのイエス様のメッセージを特にその時に聞いた人たちが受け取った塩のイメージというかですね、塩というものをしっかり理解しないと私たち自身が塩ですからそれを理解しきれてないということになります。なので今日私はですねこのメッセージを通して一緒にこの私たちがどういうものなのか、塩とはどういうものなのかということをメッセージしますが、同時にそれは私たちがどういうものなのかということを表しています、ね、このことを理解するときに私たちはこの世の地の塩として生きていくことができると思います。5つのポイントで今日メッセージをしていきたいと思います。まず一つ目のポイントですけれども、塩というのは高価なものだったんですね。塩とは高価なものです。価値があるもの、塩とは価値があるもの、ね、価値があるという方の高価ですね、高いものですね。塩とは高いもの、高価なものでした。貴重なもの、ね、塩とは貴重なもの、高価なもの、それが一つ目のポイントです。今皆さん大体日本で塩がおいくらぐらいというのをご存知でしょうか、ね、男性の方はあまりわからないかもしれませんけれども、一応昨日ですね大体の値段をインターネットでももう一回調べてみたんですね、最安値が大体1キロで100円から105円、平均が大体120円から150円ぐらいでしょうか。1キロ、120円から150円ぐらいが塩の相場になるわけですね。お店スーパーで出ているですね、なのでなんか安いイメージがあると思います。大体1キロあったらなかなかすぐにそんなに減らないかもしれません。あの味噌とか醤油とかいろんなものを使ってたらね。でもそういえば今の私たちの塩であって、つい2、300年前までは塩というのは大量生産をしたり、今みたいに純度の高いものっていうのを作ることができなかったんですね。18世紀ぐらいの産業革命以降にようやく塩というのがどんどん簡単にこう工場で作られて出荷されるようになりました。それまでは塩というのはものすごく貴重で、もう3、400年以上前だとですね、あの金ですね、ゴールドを求めて戦争するよりも塩を求めて戦争する方が多かったっていうぐらいですね、まあ金は別になくても貴重ですけども、なくても生きていけますけど、塩は生きていかなければいけませんので、塩を求めて人々は戦いをしていたわけですね。戦国時代もね、よくあの武田信玄があの、ね、敵に塩を送るって言ってね、上杉謙信から塩をもらったってありますけど、塩止めって言ってね、そこにこう塩が行かないように海からこう流通しないように、そうしたら内地に住んでる人たちは塩がないと死んでしまうって言ってね、もう塩を求めて必死に彼らは戦ってたわけですね。で、私たち例えばあの給料っていう言葉あのありますけど、英語で給料なんていうか知ってますか？お金。はい、ありがとうございます。英語でですね、給料はサラリーっていうんですね。はい、この中にもサラリーマンの方々がいらっしゃると思いますけど、英語で給料はサラリーと言いますけど、実は語源はラテン語なんです。でラテン語のサルという言葉から来てるんですけど、まあ、別にあの動物のお猿さんのことを言ってるわけじゃないんですね。ラテン語のサルというのは塩という意味なんですね。だから英語の給料のサラリーというのは塩という意味なんです ね。だからこの中でサラリーマンの方々はですね、塩の男たちなわけですね。サラリーマンだったら塩の女たちかもしれませんけれども何かというと、実は昔は塩が給料になってた時があったということです。 世界的にもお金じゃなくて塩が給料として払われたり、そしてローマ帝国の時代ですね、この聖書の新約聖書の時代もそうですけど、ローマ帝国では塩は配給制度だったんですね。もちろん買うこともできましたけども、塩はなくてはならないものですけど貴重だったので、それをこう配らないと偏ってしまって死んでしまう人たちも出てくるので、塩は給料としても払われたり、とても貴重なものでした、ね、そして古代ギリシャの時代とか、まあ、多分このイエス様の時代もほぼそれにこのギリシャの時代に近いんですけども、実はここにいる私たちと同じこの人間の体ですね、人間の体と同じ量の塩で人を買うことができたわけですね。奴隷の価値というのは同じ大きさの人と同じだったんですね。皆さんの体重がいくつか分かりませんけども、例えば体重が60キロの人だったら60キロの塩の値段と同じだったということですね。さっき1キロ100円と言いましたからね、6000円とか7000円ぐらいの価値ってことになっちゃうんですね。だからそれぐらい価値観が違うんです。私たちの今読んでいるこの塩と当時の人たちの塩って聞いたときに全然意味が違うわけですね。なので先ほどこのマタイの5章の13節の最初の、あなた方は地の塩ですと読みました。地の塩です私たちが聞いたときに、あ、塩分がとかね、あ、なんかの食卓塩がって食、ね、思うかもしれませんが、違うんですね。これはもうあなた方は非常に貴重ですって言ってるのと同じなんですね。あなた方は高価ですって言ってるのと同じなんです、ね、だから先ほど言った通り奴隷と同じ値段で塩が売買されてましたから、ローマ帝国で言われていたのは、ね、あの人は自分の塩と、ね、自分の塩ほどの値打ちもないっていう表現があったぐらいなんですね。あの人と自分を比べると塩ほどの値打ちもないっていう表現があるぐらい、もう塩はお金と同じような扱いでした。評価の対象だったわけですね。でもここで神様は、イエス様は私たちに言っています。あなた方は地の塩です。私たちはとても素晴らしい存在、価値のある存在だっていうふうにイエス様は言ってくださったんですね。またまさにイザヤ書にも書いてありますね。あなたは、ね、私の目にあなたは高価で尊い、ね、私はあなたを愛しているってイザヤ書の43章書いてありますけども、それと同じ意味なんですね。これね、あなた方は地の塩です、あなた方は高価で尊い、私はあなたを愛しているということがここのメッセージです。私たちは高価です、ね、そのことを私たち多分この時代背景知らなければなかなか見えてこないわけですね。なのでここで塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるでしょうかって、もう何の役にも立たずってね、塩気があることで塩には意味があるわけですね。だから私たちが塩気を失うってことは価値を失ってしまうってことになっちゃうわけですね。でまずここで今日一つ目のポイントで皆さんお伝えしたいのは、塩とは価値があるもの、塩とは高価なもの、そしてそれはイコールここにいる私たち一人一人は価値のあるもの、高価なもの、そのことを言うことができます。そして二つ目のポイントに行きたいと思いますが、二つ目のポイントは、塩とは永遠を表すということが二つ目の今日のポイントです。塩は永遠を表すものです。塩は永遠、塩は永遠に続くものなんですね。永遠を表しています。なぜ塩は永遠を表すかというと、塩というのは実は時が経っても変わっていかないものなんですね。変化がなかなかしていかない、これも歯科医の塩ですけど、もう多分だいぶ昔ですね。昔ダイソーの世界で多分イスラエルに行った時に持って帰ってこられたやつですけど、だいぶ時間が経っていると思います。塩というのは変わらないものなんですね、本来。そして火によっても、多少変化するにしても、塩自体多分、ね、科学の実験とか知ってらっしゃるかもしれませんが、塩自体は塩なんですね。変わることがないものです。特に古代のこのイエス様の時代のいろんな技術を使っても塩というのは壊すことができないものでした。ですので塩というのは永遠を表すものでもありました。例えば塩の賞味期限で皆さん聞いたことないですよね、あまりね。塩には実際賞味期限がないわけです。パックしてあったりするといつまでに使ってくださいって書いてあるかもしれませんが、実際は塩というのはいつまででも使うことができるわけですね。塩というのは腐ったりすることもないわけです、なので塩というのは古代において、当時は冷蔵庫なんかないわけですね。家々に冷蔵庫がありませんので、冷蔵庫が開発されたなんて本当に最近というか、もう本当にこのどうでしょう、100年以内ぐらいですよね。その冷蔵庫とかがあったりするのはですね。なので家々で保存するために使われてたのは塩だったんですね。食べ物に塩を振りかけることによって食べ物を保存する、 なので日本だとね、漬物であったりとか、もちろん味噌とか醤油とかがあるわけなんですけど、なので塩というのは物を保存する、ね、そして食べ物の腐敗を防ぐ、腐っていくことを防ぐ、そういうことの役割があります。そしてなので塩というのは永遠を表すものでした。このマタイの福音書のところ何か挟んでいただいてですね、旧約聖書のレビ記の2章の13節を開いていただきたいと思います。旧約聖書のレビ記の2章の13節レビ記の2章の13節レビ記の2章の13節を開いていただきたいと思います。イエス様の時代にも塩は貴重でしたけど、さらに遡るこのレビ記の時代、イスラエルの民がね、荒野にいた時代ではもうさらに貴重ですね、塩はね。この塩というのがどういうことを表していたのか、レビ記の2章の13節をお読みしたいと思います。穀物の捧げ物は皆塩で味をつけなさい。穀物の捧げ物にあなたの神の契約の塩を欠かせてはならない。あなたのどの捧げ物も塩をかけて捧げなければならないって書いてあるんですね。多分この塩というものが貴重だとかですね、塩の意味というのがわからないと、多分なんで塩をかける必要があるのかと、すべての捧げ物に塩をかける必要があるのかとなるかもしれません。さらにここには神の契約の塩ってね、そんな塩契約、塩対応とか塩契約っていうとね、今だとちょっとしょっぱいとかね、あまり意味がないとかね、そういう意味があるかもしれませんが、そうじゃなくて当時だと塩の契約とか塩っていうのはこれはすごく価値がある、ものすごく大切なものだったんですね。で、ここで実はここで言えるのは、塩というのは永遠を表しています、ね、そしてこの塩を捧げ物に振りかけるということは永遠の神と人との契約、それを表すもの、それが塩だったんですね。先ほども言いましたけど、2つのポイントは塩は永遠を表しているんですね。なのでここで神殿で捧げられる捧げ物にはすべて塩が振りかけられたんです。振りかけられなければいけなかったんです。そして塩が振りかけられるということは、変わらない神様の愛であったり、変わらない神様の約束、契約を表していたんですね。塩をかけるというのは塩は変わらないもの、そしてかかるものはそれが腐りにくくなったりするということの意味もありましたので、塩をかけるというのは神様の永遠の愛、永遠の契約、それを表していました。神様は私たちへの契約を、約束を忘れる方ではない、それを表していたんですね。なので今でもユダヤ人の人たちは安息日の食べ物のパンには塩を振りかけるんですね。それは神様の約束が変わらないこと、神様の愛が変わらないことを覚えるために塩を振りかけるわけです、ね。ちなみにイエス様の時代にはですね、神殿で使われる塩は司会の塩で、ヘロデ王様が全部独占していたわけですね。で、神殿に貯蔵庫があって、そこからこの塩が振りかけられていきました。貴重なのでね、捧げる人たちは全部買ってくることができなかったので、それは神殿の方が用意して、していたようです、ね。で、民数記の別の場所、民数記18章の19節読みませんけど、そこにもですね、永遠の塩の契約を、ダビデとダビデの子孫に結んだというようなことが書かれています、ね。神様は私たちと永遠の塩の契約、それは永遠に変わらない契約を結んでいるんだよ、そのことを実は神様は言ってくださっているんですね。この塩というものを見るときに、捧げ物に塩をかけるということを見るときに、私たちどうでしょう。私たちは先ほどマタイの福音書のところも読みましたけども、私たちは地の塩というふうに言われています、ね。でも先ほど言いましたけども、塩自体は永遠を表すし、変わることがないもの、神様の変わらない愛を表しています。でも契約ということは神様と私たちとの契約なわけですね。神様の愛や約束は変わらないわけです。でも私たち自身の神様への愛や約束というのは本来変わってはいけないけど、私たちは罪の性質があるので、罪を犯してしまったり、神様に対しての愛が足らなくなってしまったり、そういうことがあります。ね、本当は神様が永遠の愛を誓い、永遠の契約を私たちに結んでくださったので、私たちも神様を愛し続けなければいけない、ね、その約束を守っていかないといけない、それが旧約聖書における律法なわけですね。それが塩がここで表していることでしたけども、しかし私たちは罪ゆえにそれが足らないものなわけですね。その解決として来てくださったのがイエス・キリストですね。 イエス様が私たちの身代わりに罪を背負ってくださった。不完全な私たちをそれでも愛し、私たちがイエス・キリストを罪からの救い主として信じるときに、私たちの罪を消し去り、そして私たちに永遠の命を与えてくださるわけですね。私たちの内側に聖霊様が住んでくださるわけです。イエス様を信じるときに私たちは永遠とされるもの、永遠の命を得ることができるようになります。皆さんはもうすでにイエス様を信じていらっしゃいますね。永遠の命を得ていらっしゃるでしょうか。だから私たちは言うことができるんです。私たちは地の塩です。もし私たちがそうでないならば、神様は、イエス様は永遠かもしれないけど、私たちは永遠ではないものなわけですね。しかしイエス・キリストを信じるときに、私たちは地の塩です、永遠に変わることがないものです、というふうに宣言することができるようになります。ローマの12章の一節にはですね、私たちは神に受け入れられる生きた供え物とされなければいけないということがローマの12章に書かれています。神に受け入れられる生きた供え物として自分自身を捧げなさいというふうにローマに書かれてますね。私たちは神に捧げられる、ある意味生贄というか捧げるものなんですね。私たちは捧げ物です。捧げ物には先ほど言いました塩が振りかけられなければいけません。私たちは永遠のイエス様の愛によって永遠の命を持って歩んでいかなければいけません、ね、だからここでイエス様がもう一度戻りますが、マタイの福音書の5章であなた方は地の塩ですって言った時に、最初に言った通り一つ目のポイントは価値があるものだよって、あなたは高価で尊いよっていうメッセージもありました。しかし同時にあなた方は私の永遠の命を得ているものだよと、もちろんイエス様を罪からの救い主として信じるならですけれども、あなたは、私はあなたから永遠に離れないよ、そのことをここを表します。あなた方は地の塩です。それはイエス様を受け入れた私たちは塩気のあるもの、永遠の命を得たものとして生きていくことができるからですね。さあ、そして3つ目のポイントを皆さんにお伝えしたいと思います。それは3つ目のポイント、それは塩は清さを表すということです。3つ目のポイント、それは塩は清さを表しています。塩は清さを表しています。塩をですね、いろんな使い方があると、先ほどもね、塩にはいろんな意味があったりですね、使い方があるわけですけど、本当にたくさんあって、昔だとですね、特に古代だと塩というのは薬としても使われてたんですね。胃腸の消化のためにも良いとか、いろんなところで塩というのは薬としても使われました。そして今みたいに消毒液がないときはですね、塩水で、傷口を洗ったりすると消毒できるっていうね。実は塩にはですね、毒を消し去ったり、先ほどもね、腐りにくくするっていうのがありましたけど、腐りにくくしたり毒を消し去ったり、また、傷口を清めたり、そういう意味があったんですね。まあ、そういうところからいろいろこう塩を撒くとかですね、清めるとかね、まあなんか他の宗教とかだとどっかにこう塩を置いてとかってね、それは清くするというかですね、傷口を良くしたり腐ったりするのを防いだり、そういう意味もあるわけですね。なので塩というのは清さを表すものでした、ね、なのでここでマタイの5章の13節のところを見るときに、あなた方は地の塩です、もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょうかってありますが、塩は清いものです。しかし私たちがもしキリストの愛によって清く歩むところから離れてしまうなら、罪によって歩んだり神様から離れて清くない生活をしていくなら、ある意味この清さを失ったような生き方をしてしまうことができてしまう。そしてそうなってはいけないということをここで言うことができます。塩というのは清いものです。私たちは先ほど言いましたイエス様を信じたときに永遠の命を得ることができます。この塩が表している永遠性ってさっき言いましたけど、永遠の命を得ています。神様の永遠の愛を受けています。永遠の約束を受けています。しかし一人一人に委ねられているのは、私たちは清く歩んでいかなければいけません。主との関係をしっかり持って生きていかなければいけないんですね。実は一つ、お見せしたいものがあって、ちょっとですね、写真を、次の写真を出していただいていいでしょうか。はい、これは有名な絵ですけど、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた絵で、何でしょう。はい、ありがとうございます。ね、あまり皆さんに話させちゃいけないんですね、これね。本当はコロナがあるので。最後の晩餐の絵です。私もね、一回見に行きましたけども、最後の晩餐の絵がこれなんですけど、実はここに塩が登場するんですよ。 これは今もですね、ミラノに残っているやつはこうだいぶこういうふうに傷んでるんですけど、最近ですね、デジタル化したのがあって、次の写真で、はい、デジタル化したのがあの上の写真なんですけど、実は塩が登場していてですね、ちょっと矢印で頑張って描いたんですけど、ここに矢印の先にあるなんかこう壺がこぼれてるの見えますか、はい、あれは塩の入れ物なんですね。実は当時このイエス様の時代もそうですけども、塩っていうのは塩家っていうのがあって、食卓に置かれていました。そして食事を一緒に食べる者たちはこの同じ塩入れを共有するっていう意味があったんですね。そして塩入れを共有するときに一緒にその同じ塩からご飯を食べていくっていうのは友情であったり家族の交わりを表していたんですね。で、ここに塩入れが倒れています。ということはこの倒れていて何かをこう握って、ね、なんか金が入ってそうな袋を持っているこのあの男性は誰でしょう。はい、イスカリオテのユダなんですね。ユダはこの塩を倒してしまっているっていうのをレオナルド・ダ・ヴィンチは描いたんですね。それは神様との食卓の交わり、友情の交わり、神様との関係が壊れてしまったということを実はこの絵の中で意味しているんですね。はい、ありがとうございます。ちょっとプチ知識みたいな感じになりましたけどもね、私たちこう塩って聞くとね、あの食卓塩とかね、もうすでにかけてあってってイメージありますけど、だからこの当時の人たちは食卓の上に塩の壺があって、一緒にそれを共有することで一緒にご飯を食べ、一緒にそこで交わっていた家族の交わり、心からの交わりがそこにあったわけです。しかしユダはまあ、聖書には書いてないですけどね、塩入れを倒してしまった、神様との関係が断たれてしまった、そして彼は清さを失ってしまったわけですね。私たちも日々神様と交わって御言葉を読んで祈っていかなければ神様との関係が壊れてしまいます。せっかくそこに塩入れがあって神様は一緒に食卓で食事を共にしようって聖書にも書いてあります。しかし私たちがいやイエス様を信じて永遠の命をまあ 得たしまあいいかなと、でも私たちはもしイエス様と交わり続けないなら、食卓の交わりを避け続けるなら、その塩入れはこぼれたような状態です、ね、私たちは清く歩まなければいけません。そしてしっかりと神様といつも食事を共にするような交わりをしなければいけません、ね、家族の食事っていうのはね、本来一緒に毎回食卓に共につくということを表していますが、同時同じように私たちも毎日イエス様と交わっておられるでしょうか、ね、日曜日だけ聖書を開いているんじゃなくて毎日御言葉を開かなければいけません。いつでも私たちは祈ることができます、ね、この塩というのは清さを表しますが、同時にこの友情であったり大切な家族の関係も表すものなんですね。私たちは日々この主との交わりに生きていきましょう。そしてその時に内側から聖霊様によって清さを得ていくことができます。塩を振りかけられる時にそれは清められるということを意味しているわけですから、私たちはイエス様の愛によって、私たちが受ける聖霊様の力によってこの清さを得ていくことができるよ。それがここに書かれていることです。だから逆に言うと私たちは塩であるんだけども、塩気を失ってしまう可能性もあり得るということですね。それをここでイエス様は言っています。さあ、そして、4つ目のポイントをお伝えしたいと思います。4つ目のポイント、それは塩とは影響を与えるものだということ、それを4つ目にお伝えしたいと思います。塩とは影響を与えるもの、塩とは影響を与えるもの、本当は味をつけるものって言いたかったんですけど、味をつけるだとなんか別に無理に味ついてなくても止まれてしまってもいけないので、影響を与えるものっていうふうにあえて変えたいと思います、ね、4つ目のポイントは塩とは影響を与えるものです。今ちょっと言いかけましたけど、塩は味をつけることができますね。私たち今だとですね、味付けって言ったらね、別に味ポンだったりとか味の素とかいろんなものがあるわけですね、まあ、他にももっといっぱいありますけども、味付けするのはいろんな方法が今私たちあります。でも大体それらも全部塩が入ってるわけです。で、2000年前のイエス様の時代とかもっと前を考えていただいたら、味付けの多くの場合に塩というものは非常に大切なものなんですね。塩というのは味をつけるものの、素晴らしい、まあ、添加物じゃないですけども、味付けに欠かせないものだったんですね。料理をするときに塩を入れることによって味が美味しくなるわけですね。で、あんまり食事の話をするとお昼ご飯のことが気になってくるかもしれませんけれども、まあ、ちょっとね、食事のことを見るとですね、塩というのは実はいろんな効果があるわけですね。私もちょっと調べてみて、分かったこともあるんですけども、塩を入れるとですね、パンにきめ細かさが出てくるそうです。そして塩を入れてパンを焼くと、あの黄金色の色になるって、 いうふうみたいですね。皆さん知ってます？それ知ってた？知らなかった。私はね、今回この黄金色のパンになるってね、初めて知りました。塩が入っているからなんだってね、初めて知ったんですけど、他にも漬物とかチーズ、ソーセージとかを発酵させるのも塩の役割なんですね。そして、塩にこの塩を肉とかに入れるとですね、硬さを調整したりするのも塩の、まあ、これは多分主婦の方は知ってるんだと思いますけども、そしてですね、肉に塩をかけるとですね、美味しく見えるようになるそうです。見た目というかね、見た目も美味しく見えるようになるそうです。だから塩というのは今私たちが思っている以上に当時の人たちにとっては貴重なものでしたけども、本当にたくさんの素晴らしい効果があるものなんですね。で、今のようにね、私たちの時代と違って2000年前はバリエーションがあまりないですし、特に塩は本当に貴重なわけだったわけですよね。私たちの体と同じぐらいの量の塩が同じ価格で取り扱われるぐらいですから、ね、この塩というのは本当に実は味をもたらすだけじゃなくて、たくさんの良い影響を与えるもの、それが塩だったわけですね。塩があればいろんなことができるわけです、ね、なのでこの私たちがマタイの福音書の5章でイエス様があなた方は地の塩です、そして私たちは塩気が必要だっていう時に、私たちはこの地上で置かれている場所でこの地に塩気を与えるものだってことです。私たちが置かれているこの日本で、私たちの家庭で、私たちの職場や学校で、それぞれの置かれている、ね、地域であったり、さまざまないろんな加わっている場所で、クリスチャンである私たち一人一人がそこにいるときに、そこにいろんなもう味付けというか、いろんな素晴らしい効果を生み出すことができる、それがクリスチャンが置かれているという意味なわけですね。だから私たちはこの地上に影響を与えるものとして送られているよ。そのことをイエス様はここで言ってくださっています、ね、なぜかそれは私たちの内側からイエス様の栄光が現れてくるからですね。例えば全くクリスチャンがいない職場にクリスチャンであるあなたがそこにいることによって、その職場にキリストの味付けが加わるわけです。キリストの素晴らしい影響が加わるわけです。そこから神様の栄光が現れてくるわけですね。なのでこの世に私たちはこの神様の影響をもたらすものでなければいけない。それが塩なわけです。逆に言うと、私たちがさっき言った神様との良い関係を持っていて、清さをしっかりと持っていくのであれば、良い影響を与えるものともうすでにされています。しかし神様との関係が全くない状態だったら、ある意味塩気のないような存在になってしまうかもしれません。ね、で、ここで一つ大事なのは、この13節のところで皆さんが多分疑問に思うのはですね、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけですってね。さっき健先生、塩っていうのは永遠に変わらないものって言ったじゃないですか。じゃあ投げ捨てられるような塩ってどういうことですかってね、思うかもしれませんね。焼いたり何をしても塩は変わらないって言ったのに、塩は変わっちゃうのって思うかもしれませんが、これも今の私たちのイメージの塩と当時とは違うっていうことを覚える必要があります。価格でいう塩というものは物質的には変わらないわけなんですけど、当時2000年前は今のような技術がなかったわけです。最初にも言いましたけども、工場でこう塩を完全に塩というものを作るのが難しい時代でした。なので、当時売られていた塩は不純物であったり、あとまだ砂が少し混じってたりするわけですね。砂であったり不純物が少し混じっているような塩なわけです。多分これも歯科医の塩ですけど、ちょっと見たらわかりますけども、いろんなちょっと砂っぽい色であったりとかいろんなものが含まれているわけですね。それをなかなか当時の技術では取り除くことができなかったわけです。なのでもし塩よりも砂であったり不純物の度合いが高いと、塩というものを成分使ってしまった時に残るものがあるわけですね。不純物であったり砂であったり、そういうものが残ってしまうよって。だから塩分の足らない塩っていうのがあり得たわけです、当時売ってたものの中でね。なのでここで私たちは塩が塩気をなくすとおかしいなって思うかもしれませんが、そうじゃなくて、当時売ってた塩は不純物とか砂が多く含まれすぎていると塩気を失った塩っていうのがあり得たんですね。そしてそうなるとどうなるかっていうと、意味がないわけです。ただの不純物と砂なわけです。なのでここにある通り、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるよってイエス様は言ったわけですね。実は今言った不純物であったり砂っていうのは、この世から来るもの、罪の性質を表しています。私たちが、しかし本当の塩というのは神から来るものです、ね、なので私たちが不純物であったり砂であったり、この世の影響であったり罪の性質であったり、さまざまなものを受けすぎていくならば、ある意味不純物の多い砂じゃない、塩になっていってしまうんですね。そうすると ある意味この塩気を失ったような状態になりうるってこと、そのことを表しています。だから先ほど言った通り神様との関係が大事なわけですね。しっかり神様との関係を持って、神様の愛を受け続けて、罪を悔い改め続けていくときに、私たちはしっかりとした純度の高い塩として生きていくことができます、ね、どうでしょう、皆さんの、歩みは、皆さんの信仰は今どういう状態でしょうか、ね、私たちは本当に主から素晴らしい救いを受けています、そして主は私たちに、あなた方は地の塩ですと言ってくださっています、ね、私たちは不純物の多い、もうほとんど砂とか不純物の塊のような状態になってはいけないわけですね。しっかりと御言葉を読み、祈り、主と交わり、私たちは本当に純度の高い塩としてこの地に使わされていかなければいけません。その時に私たちはここで言うような、この世にクリスチャンの味を与える、神の国の味を与える、神の国の影響を与えるものとして使わされていくことができるわけです。そして最後に5つ目のポイントをお話しして終わりたいと思います。5つ目のポイントは、塩とは渇きを与えるものです。5つ目の最後のポイント、それは塩は渇き、ある意味上渇きを与えるものだということを、覚えていただければと思います。塩とは渇きとか上渇きを与えるものです。このマタイの5章の13節でも、あなた方は地の塩ですと言われた時に、なんか口の中がなんかちょっと塩ですね、なんかちょっと舐めたような、ちょっとしょっぱいような感じのイメージを持つ人もいるかもしれませんが、当時の多分方々もね、読んだ時に塩と聞いた時に、あ、なんかちょっと水分欲しいみたいなね、私たちも塩分の強いものを食べると水飲みたくなりますよね。塩とは渇きを引き起こすものなんですね。私たちは塩気のあるものを食べるときに喉が渇きます。なんかすごく塩分の高いものを食べると、夜寝るときに水が飲みたくなったりね、朝起きたときにすごい水を飲みますけども、私たちがこの地に使わされていくときに、私たちが存在するときに、この地に神様への上渇きを引き起こすことができるんですね。私たちがそれぞれの職場であったり、それぞれの地域であったり、家庭であったり、学校でキリストの光を放ち、キリストの塩気を放っていくときに何が起こるかというと、どうしたらあの人のように喜びを持って生きていくことができるのかなって、どうしたらあの人のように謙遜に平安に生きていくことができるのかなって、どうしたらあの人のように愛によって生きていくことができるのかなってね、愛、喜び、平安、寛容ってね、御霊の実を私たちが結んでいくときに、どうしたらあの人のようになっていくことができるのかな、私たちが塩気を持ったクリスチャンとして使わされていくならば、その場所に神様への植え替わきを引き起こすことができるんです。それを引き起こしてくださるのは主です。私たちじゃないです。しかし私たちは主との関係を持って、しっかりとした純度の高い塩であり続ける必要がありますが、しかし私たちがこの地に使わされていくときに、人々にキリストの光をその場所で、キリストの塩気をその場所で放っていくことができます。その時に人々が私たちを通して、どうしたらキリストを知っていくことができるのかな、どうしたらあの人のように生きていくことができるのかなって、私たちは人々にある意味このキリストの渇き、キリストへの渇きを引き起こすことができるようになっていくんですね。皆さんどうでしょう、今それぞれ使わされている場所で塩気のあるクリスチャンでしょうか、ね、ご家庭の中で一人だけクリスチャンという方もあるかもしれません。学校の中のクラスの中で一人だけかもしれません。職場で一人だけとか二人だけとか、そういう場合もあるかもしれません。しかしあなたが塩気を持ったクリスチャンであるならば、その場所にキリストの栄光を表していくことができます。私たちは世の中から影響を受けたり、なんか罪の影響を受けて、塩どうぞ守ってくださいって言い続けるだけの存在ではなくて、私たちは主との関係を日々持っていくときに、私たちはもう影響を与えることができるものともうされてるよってことをここで言ってるわけですね。あなた方は地の塩だって、塩が降りかかればそこにはこれだけの素晴らしいことが起こるんだって、もう当時の人たちは分かってたわけですけども、今日私たちも知らなければいけないのは、私たちがこの世に使わされているのは、私たちはこの世に影響を与えることができるわけです。例えば水に塩を入れたら、その水は塩水になるわけです。ですよね。塩水にならない塩だったら困りますよね。私たちがこの地に塩として置かれているということは、もうすでに私たちはキリストの塩気をこの地に与えるものとされているということです。そして私たちを通してこの地が福音を知っていくことができます。ここで言う影響というのは、ただ単に良いことをしていきましょうという、それを超えてキリストへの植え替わきです。キリストを知っていきたい、永遠の命を得ていきたい、あの人のようにキリストの塩気を表すものとなっていきたい、その人たちが起こされていくように私たちは生きていく必要があります、ね、このメッセージの最初にも言った通り、私たちはこの機会を生かしていかなければいけません。 このコロナの中にあっても私たちはクリスチャンお休みとかじゃなくて、この時だからこそできるクリスチャンとしての塩気があると思います。それぞれの場所でこれを表していくときに、私たちを通して救われる魂であったり、福音を聞いていく魂が起こされていくはずです。それが塩だからですね。私たちが塩であるならば、必ず塩気を与えるもの、ね、それを私たちは表していくことができます、ね。ここでマタイの福音書5章13節、最後にもう一度読みしますけど、あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。後半はちょっとショックな書き方をしていますけども、しかしイエス様は宣言しています。あなた方は地の塩です。アメンですね。今日5つのポイントをお伝えしました。1つ目は、塩は効果です。皆さんは地の塩です。皆さんは高価で尊い存在です。そして二つ目のポイント、塩は永遠を表します。神様の皆さんへの約束は、神様の皆さんへの愛は変わることがありません。たとえ私たちの神様の愛が変わることがあるものであっても、イエス様は私たちが信じるときに永遠の命を得ていくことができます。アメンですね。そして塩は清さを表します。私たちはある意味清くない存在です。でもイエス様を信じるときに清さを追い求め、キリストの清さをこの地にもたらしていくことができます。そして清く生きていくことができるはずです。清く変えられ続けていく必要があります。そして4つ目、塩は影響を与えるものです。この地にキリストの栄光を表していきましょう。この地にキリストの味付けをしていきましょう。それが私たちできます。そして最後に、この地に渇きをもたらすものです。私たちが塩気を持ったクリスチャンとして使わされているので、私たちを見て人々は福音を聞きたい、キリストへの植え渇きを引き起こす存在です。私たちはこの地の塩として生きていこうでありませんか、ね。この今日塩というのを聞くときに、多分今度から塩って見たときにですね、イメージが変わってくると思います。ぜひ今日、食事をするとき、料理をするときに塩を見ながら、私は塩だってね、1キロ100円の存在じゃないってもっと価値あるものだって、神様の素晴らしいその関係を、それを本当に思い起こして、毎日塩をね、多分女性の方特に見ますけども、それを見るたびに主の愛は変わらないということをぜひ思い起こしてほしいなというふうに思います。しばらく祈りましょうか。最後に、もし皆さんの中で今本当にちょっと塩気をなくしかけてるなっていう方がいたら、塩どうぞ日々あなたと交わり、本当に塩気のある純度の高い主の愛に生きたものとして生きていくことができるように祈りましょう。また機会を生かしましょうということを最初にも話しましたけれども、私たち塩気を本当にもたらすものとして、どうぞ私たちを通して救われる魂や福音を聞いていく魂が起こされるように、今しばらく祈りたいと思います。